スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生がテレアポはもうダメだなと思ったきっかけって何ですか？
なるほどね、思ったきっかけね、まあ2つありますね。はい、10年前にテレアポで僕は太陽光発電をね、あの B2C 個人宅向けに営業をやっていて、まあ、もう単純明快、アポが全然入らなくなってきたんですね。まあもう10年以上前になるんですけど、もう1週間かけてもう必死こいて5人ぐらいでね、あのアポインター雇ってやってた、もうアポがね1本とかもう2本とか1週間の合計がですよ、もうそれぐらいひどかったので、ああもうダメだなっていう感じで考えていたわけですね。でまあそこから広告営業に入っていったわけなんですけど、まあもう一つ、あもうこれダメだなと思ったっていうのが、今現在その自宅の電話だとか会社の電話もそうなんですけど、僕ね、あの今スマホに全部転送させてるんですよ。うん、で当然その見知らぬ電話番号っていうのは、例えば、まあ、僕は滋賀県に住んでいるので0749っていうのが滋賀局番になるんですけど、まあ、大阪とかね06だとか東京の03とかフリーダイヤルのから電話がかかってくると、もうこれもうテレアポだなっていうのは分かってしまうわけですね。で会社で会社の電話も今携帯電話に転送しているので、かかってくる番号を見たら、そのね、大阪とか東京とかかかってくるわけですよ。普段取引している会社っていうのは、もうその携帯電話のその連絡帳に書いてあるわけですから、そのね、出てくるわけですよね。だけど番号で出てくるってことは、携帯電話のその連絡帳に載っていない見知らぬ誰かが電話をかけてるっていうことなんですね。で一番最初の頃、もうかれこれもう20年近く前っていうか10年以上前の時は、あれなんだろうと思って電話に出てることはあったんですけど、今どうですかって言われたら、もう電話出ないです。はい、はっきり言って個人宅のうちの家にも出ないですし、会社向けの電話にももうテレアポって分かっちゃうので出ないんですね。はい、出ないんですだってあの取引ないんだもん、東京の会社、見知らぬ会社からの、ね、あの電話っていうのは、その滋賀ソーラーアメニティという太陽光の会社と何の関係もないわけですから、まあ、もうテレアポって分かっちゃうわけですね。今出ないですね。もうくだらない売り込みの電話とだとか、その出た瞬間切れちゃうっていうことが本当に多いんですよ。多いですよね実際だからお客さんだとかその取引先の電話番号っていうのはもちろん登録するので、さっき言ってたように着信があった時登録した名前が表示されるわけですから、その分かるわけですよ。番号表示なんてされないわけですね。うん、で例えば新規のお客さんが電話をかけてきた場合はどうなるのかっていうと、その、まあ、0749なわけですから、新規の僕は太陽光発電は滋賀県をターゲットにしているわけですから、0749の、まあ、市外局番見たら分かるわけですよ。全然知らないね、あの大阪とか東京に住んでる人とかっていうのは僕のお客さんじゃないわけですから、だからお客さんからかかってくる場合は分かるわけですよ。市外局番が0749だから、まあ、0748でも何でもいいんですけど、まあ、番号表示されるから分かるんですけど、でも今のご時世、その電話でいきなり問い合わせする人なんてめちゃくちゃ少ないです。はい、10年以上前はまだありましたけど、今どうだって言われたら結構ホームページからの問い合わせが多いだとか、メールからの問い合わせっていうのが増えています。 だからいきなり電話をかけてくるっていう人なんてほとんどいないんです。まあおじいちゃんはいますけど、60歳以上のおじいちゃんというのはいますけど、そうじゃない方からの問い合わせっていうのは基本的にホームページ、まあ要はメールとかの方がもうバッチリ多いわけですね。じゃあ僕個人にかかってくる場合、お客さんが、まあ、太陽光のお客さんが僕の個人的に僕に直接問い合わせする場合、何でかかってくるかっていうと LINE なんですよ。一番最初のアクション LINE で行きます。もしくはメールとかね、いきなり電話をかかってくるっていうのももちろんあるんですけど、そんなのめちゃくちゃ少ないわけですね。で僕もそのコンサルの方、タイムバニッシュの方では、まあ、電話出ませんっていうふうに言ってるわけですねもうやり取りメールですみたいな、電話出ないですよっていうふうに言ってるわけですね。なんでかっていうと電話に出たくないからです単純になんでかっていう、なんで電話に出たくないのかっていうと、電話は相手の時間を強制的に奪ってしまうからですね。だって電話をする際に今お電話大丈夫ですかって聞いてますよね。今それぐらいその相手の都合を考えずにいきなりドーンとこっちが来るわけですから、今電話大丈夫ですかって、車の運転中ですかとか、もしかして商談中ですかとか言っていう、まああるわけですよね。相手のことを考えたらいきなり電話っていうのはちょっと気が引けるなっていうふうになるので、今だったら気軽に連絡ができる LINE だとかメールになってくるわけですね。僕もそっちの方が嬉しいわけですよ。いきなり電話かかってくるとやっぱ出ないボタンを、出ないボタンというかね、あれピッて押したりだとか、そのね、後でまた折り返さなきゃって折り返して電話したら出ないとかだったらストレスになっちゃうので、だったら LINE だとかメールの方がそのいつでも見れるし、返信もいつでもできるし、まあ、24時間 OK ですからね。メールなんていうのは夜中の2時であろうとペローンってメール送ってしまえばね、見ましたよっていう返事ができるわけじゃないですか。で電話だけだったら、あ今ね、仕事中だしやめとこう、会議中だって言ってるしやめとこうみたいな、で終わったかなって電話してまだ出ないとかね、でじゃあ次の日になってまた出ないとかなって、もうイライラしてしまうわけですね。そういうのがないために、その自分のメッセージを残せれるメールだとか LINE とかの方がいいなと。で実際さ、電話をするのにも許可がいる時代ですから、いきなり電話をするのが失礼な時代に入ってきてるわけですよ。佐藤さんどう思いますか？いきなり電話なのか、それともその LINE でその連絡が来るのと、どっちの方がいいですか、千代さん？
LINE ですね。
LINE、はい、なんでそれは？
楽だから。
ああなるほどね、はい、楽。何が楽なの？
まあメール見てくれてもすぐ分かりますし、いいなと思います、
ああ既読がつくからね、はい、なるほどね。そうだね、電話って結構バタバタってするじゃない、全てのものを中断してそっちへ駆けつけなきゃいけないわけだから、まあまあね、僕も結構嫌なんですよね。だから僕は携帯電話の着信音量はゼロですならないですでしかも今そのアプリを入れているので、知らない番号からの着信っていうのは出れないっていうかね、その出ないんですよ。着信音すらならないです。はい。で今知らない番号っていうのは、僕はもう自然とネット検索するようになってるんですね。会社の方もそうです。知らない番号からかかってきてたら、あ着信履歴残ってたりとかしたら、あれこれこの番号なんだろうっつってネットで調べるみたいな。でそうしたら大体分かりますからね、ネットで調べたら分かるんですよ。 Google で検索してみてください。知らない番号を検索すると大抵ね、悪徳だとか詐欺とかの文面がいっぱい出てくるわけですよ日本中からこんなのがいっぱいかかってくる中で、そのテレアポやってますよと、だからテレアポやっているっていう時点でもう悪徳だみたいな感じなわけですよ。そのほとんどが悪徳ばかりだから、迷惑だってみんなが思ってる中で、いくらこっちが誠心誠意な対応を取ったとしても、例えば業界よりもすごく安い金額で提案しているにもしろ、やっぱりテレアポっていう時点でダメだと。お客さんも真っ当な商売は電話営業なんかするわけがないって思ってるわけですよ。実際お客さんからもそうやって言っています。飛び込み営業も一緒ですよ。飛び込み営業で来る人いてるんだけど、そういうのってやっぱりねーって、電話にもよくかかってくるよ、だけどいやもう知り合いにやってもらってるんでって言って全部断ってるんだって言って、でどうせやるんだったら辻さんのところでお願いしたいんだっていうふうに思ってるんだっていうふうに言われるわけですよ。知らない番号だとか知らない人からの訪問っていうのは、今のお客さんは詐欺だと思っていますから、まあ今そんな状態のお客さんが、意識がそんな中で契約取ってくるって結構難しいかなと思うわけですね。で実際知らない番号からの電話って千代さん出たいと思いますか？
思わないです。
携帯電話にいきなり知らない0120とかかかってきたらどう思う？
思わないです。
え何これとか言うと思うわけじゃない。だけどもしかかってきたら、なんだろう、出なきゃいけないのかなと思ってしまうわけじゃない、
はい、
もしかしたら必要な電話かもしれないと。 例えば、ね、インターネットで注文した配達物かなと、今配達ね電話かかってこないですからね、基本的に。だけどもしかしたらと思って仕方なく電話に出るわけね。そうしたら案の定折り込みだったりだとか、何かの勧誘だったりとか、いきなりガチャって切れてしまうわけですよ。そんなのが3回も4回も続くとどう思いますか？はい。みんな電話に出たくなくなるわけですね。はい。お客さんの頭の中には完全に知らない番号はクソ電話であるっていう、そのもうイコールが成立してしまうわけですね。しかも、どんなそのリストを手元にかけて分かっている、かけているかわからないですけど、個人とか法人とか関係なく無作為にかけている場合がたまにあるわけですよね。あ、間違えましたとか、ガチャとかって切られちゃうわけですよ。間違えたってどういうことやねみたいなとかね、よくよくあるわけですね。だからほとんどの人が今スマホを持っている世の中で、電話営業っていうのはかなり厳しいその営業方法だっていうことを気づいてほしいなと、先細っていくやり方ですよっていうのを気づいてほしいわけですね。でも結構ね、僕のお隣さんとかご近所さんも家の電話出ないっていう方めちゃくちゃ多いですよ。うちのお客さんもそうですけど、でその携帯電話にかか固定電話にかかってきたやつはスマホの携帯電話に転送させるんだっていうふうに言ってる方がめちゃくちゃ多いわけですよ。僕もやってるんですけど、でその迷惑電話アプリみたいなの入れると、そういうテレアポ業者からの電話っていうのは全部シャットアウトしてくれるんですね。だから電話をかけてもかけても繋がらないっていうのは、もうこれからのご時世そうなっていきますよ。特に個人向けのテレアポっていうのはめちゃくちゃ厳しくなると思います。
最近出たらガイダンスが流れるってありますよね、コンピューターのやつで。
ああ聞いたことある、
はい、
でもあれ悪いでしょ、あれ確かアポ率確か低かったはず。で実際はやっぱりそのガイダンスが流れた瞬間、なんだよこれ、プチッとやっぱ切っちゃうし、なんだガチャーンってなっちゃうしね、はい、あれ結構アポ率低いし、結構問題になったんでね、夜中の1時2時にかかってくるとか言って、昔ですけどね。だからシャープもそういうことやってて、テレアポをやってる太陽光業者がいてると、だからそれやめてくださいねとか言って、でそういう業者に限ってシャープの太陽光ですみたいなことを言っちゃうから、シャープの方にクレームが行くみたいななってるんで。でちなみにテレアポって英語で何て言うかっていうと、コールドコールだとかジャンクフォンコールっていう、わけですね。コールドコール、ジャンクフォンコールよ、もうこんなろくなもんじゃないっていうふうにアメリカ圏でも言われているわけですよ。でじゃあ日本はどうかっていうと、ウェルカムな環境なではないわけですね。だからこそ今テレアポっていうのは結構厳しいですよと、これから先も右肩上がりで電話営業っていうのはこれからどんどんやっていけるぞっていうと、そうじゃないと思うわけですね。そうじゃないと思うっていうか、そうじゃないですよ。もう逆に、いやこれからどんどん伸びていくよ、電話営業っていうのは宝の山やでって思ってる方、はい、もう重症です。すぐやめろと、さっさと足を洗えと、でそれしかやりようがないんだって言うんだったら、もう悪いけど違う業界へ行った方がいいですよと、そこへあなたが乗り込んだ船っていうのはもう泥船やでと、もう絶対沈むでみたいな感じなんですね。必ず沈没するぞと言いたいわけですから、さっさとやめましょうと、もうそんなの時代遅れですよと。だからそういうのやめて、今これから僕は広告だと考えています。で僕はチラシ広告の本を書きましたけど、別にチラシじゃなくてもいいわけですよ。でデジタルの広告でもいいわけですし、アナログの広告だったら、例えばポスティングすりゃいい話なんでね、個人宅向けだったらですよ。別に新聞折り込みチラシがもうダメだ、新聞の、ね、読んでる人が少ないからダメだっていうんだったら、じゃあポスティングすればみたいな話なんですよね。結構個人宅向けに何か売ってる人、例えばリフォームだとか塗装だとかそういうのやってる人っていうのは、やっぱ広告チラシって結構効きますよ。はい、ポスティング結構効きます。バカにしててやらないかもしれないですけど、結構効くんで、ぜひねそれやっていただければなというふうに思います。でデジタルになっちゃうと、その競合がわんさかいてるので、価格の叩き台になる確率がちょっと高いんですよね。だからそういうのを回避するために、まず最初のアクションはアナログで、ホームページへ引っ張っていくっていうやり方の方がいいと思いますし、その2ステップ販売で小冊子をプレゼントするみたいな、ダイレクトレスポンス広告なんですけど、それをやっていくと、そのこちらの道筋にね、お客さんがどんどんどんどん来てくれるみたいな風になっていきますから、ぜひともねそういう風にやっていただければな。テレアポなんて特に個人宅向け、もう本当厳しいと思いますから、テレアポやってる方ぜひ今すぐやめましょうねと言いたいですね。
辻先生、今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。
またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。